秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
この数週間、先週と今週、私たちは今第一コリントの手紙を学んでいる真っ最中ですけれど、2週間ちょっと取ってイエス様が私たちに与えられた大切な、イエス様との関係を示す大切な戒めを見ているところですね。一つ目、先週見たのはバプテスマ。私がバプテスマを受けるときにどのようにキリストとの一致を示しているのか、自分がイエス様にどのようにつながっているのかを示すことを見ることができましたね。そして最高なことに礼拝の終わった後で秋川に行って、そのバプテスマ、2人の教会の兄弟2人の人が、そのバプテスマを受けたことに感謝ですね。素晴らしい一日でした。感謝します。今日はそのパート2に行ってみたいと思います。バプテスマはあるように自分が神様につながっているのを示していると同様に、今日は主の晩餐がどのように自分をイエス様につなげるのか、そのつながりを示しているのかを一緒に見ていきたいと思います。なぜ私たちは主の晩餐を定期的に受けるのでしょうか。それってどういう意味があるのでしょうか。今日それを詳しく一緒に見ていきたいと思います。それを見るためにはイエス様が実際に主の晩餐を弟子たちにするようにと命じたその夜を見ることが一番いいと思います。特にイエス様と弟子たちが過ごしていた食事を見て、そうです、彼らはイエス様と弟子、イエス様がちょうどその夜、ユダヤの指導者に捕らえられて次の日に十字架にかかる最後の弟子たちとの夜でした。イエス様は弟子たちと何時間も何時間も大切な時間を過ごして、イエス様は弟子たちにいろんなもう自分の思いを込めて彼らを教えていましたね。ヨハネがそれを全部記録して、もうヨハネの何章も何章もそのイエス様が話していたことを書き示しているのですけれど、その最後の夜は特別な食事をしていたのです。その食事は何の食事かというと、杉越の祭りの食事でした。そうです、エルサレムの中ではちょうどその時に大勢の人が集まっていました。杉越の祭りという大きな、1年の中で最も大きな祭りの時でした。そして杉越の祭りのハイライトといえば、その夜イエス様と弟子たちが食べていた杉越の食事でした。イスラエル人にとってはこの食事はものすごく深い大切な意味を持っていたのです。どのような意味を持っていたのかというと、イスラエルがエジプトとの奴隷から自由になったことを祝う食事でした。それを覚えるためには、イスラエルたちは毎年この杉越の祭りのハイライト、杉越の食事をするようなことをしていたのです。どういう話なんでしょうか。どういうことを思い出していたのでしょうか。ちょうどイスラエルの民は何百年も何百年も400年もエジプトの奴隷になっていた。つらいつらい生活をしていました。もう常に常に神様助けてくださいと祈りながら、助けがなかなか来ない中で、モーセを通して神様はエジプトを自由にする計画を用意しました。神様はモーセを通してそのイスラエルの民を支配していたパロに対して、あなたは私の民を自由にしなさい。パロは断りました。 心が固くなで、なかなか神様の言うことを聞かないようなものでした。何度も何度も神様はエジプトに災いを起こしながら、何度も何度もパロは許して自由にしようと言いながら、最終的考えを変えて、いや、やっぱりやめとこうと言いました。9回も神様はエジプトにいろんな災いを起こしました。9回パロはその災いを経験した中で、神様の言うようにイスラエルの民をなかなか手放したくなかったのです。とうとう10個目の災いが訪れると神様は言いました。この災いは特別な災いでした。なぜかというと、今までの災いの中でイスラエルの人々は何にもしなくてもいいのです。神様が災いを起こしてイスラエルの人々は守られていたままでした。しかしこの災いは特別でした。神様はイスラエルのために、あなたたちもこの災いのために準備をしなければなりません。どのような準備でしたか？各家族が傷のない子羊をおふって、その血を門の柱と門の上の柱にその血を置かなければいけませんでした。神様はその夜、死の天使がエジプト中に通ります。そのほふられた羊の血が門の横と 上か上にあれば、その家は守られますが、そのようなことをしない場合は、その上の子供が死んでしまうという恐ろしい災いでした。イスラエルの人々は急いでその準備をして、何日間の準備がありましたけれど、その傷のない子羊を準備して、それをほふって門に置きました。その羊、その子羊が上の一番上の子供の命代わりになるんです。そしてその夜、死の天使が通る中で、イスラエルの民はほふられた子羊に信頼を置いて、その血を門の周りに置いて、そしてその羊の肉を食べながら、朝早く、もうその夜エジプトを離れるという神様の言うことを信頼して、種なしのパンを食べたのです。種なしのパンの理由は、急いでいるので、急ぐことになるので、神様を信頼することによって、種を入れる待つ時間がないので、種なしのパンにすることを しました。ちょうど神様が言われたように、その夜イスラエルはエジプトから自由になりました。すごいすごい神様の御業でした。神様がその偉大な御業を思い起こすために、イスラエルのためにこう言ったのです。毎年私があなたをイスラエルの民から自由にしたことを覚えなさい。決して忘れてはいけません。あなたがエジプトから自由になったことを、毎年あなたがその夜食べた食事を毎年しなさい。ので、イスラエルの民は毎年、自分の、私たちがエジプトから自由になったあのストーリーを毎年ね、多分ね、お父さんがね、子供たちに、あ、今日お話しする、なんかクリスマスストーリーみたいな感じだったかもしれないね。 お父さんが子供たちに、僕たちはこれを食べる理由なんだか知ってる？すごいぞ、神様のいろんな見業を伝えながら、子供たち、へえ、そうなんだ、へえ、あ、そう、みんな思い起こしたようなことでした。そのストーリー、その場面の中で、イエス様は過ぎ越しの食事を、弟子たちと一緒に最後の食事をしていたのです。ちょうどそのような場面でイエス様は弟子たちと食べていたのです。でもイエス様はこれから、今までイスラエル人が食べていたその食事、その子羊に 実際何を指し示していたのかを話し始めるところでした。つまりそのほふられた子羊、ずっとイスラエルの民が振り返って思っていた子羊というのは、本当は前の子羊、未来の子羊を指し示しているんだよということを弟子たちに明らかにするところでした。まさにヨハネ、バプテスマのヨハネが予言したことがイエス様がその晩、その次の日に実現させるのです。ヨハネがイエス様に出会った時に、ヨハネの弟子にイエス様を紹介する時に、こういうふうにヨハネは紹介しました。ジャン、その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見て何と言いましたか。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。子羊っていうのはイスラエルにとっては大きな大きな意味がありました。イエス様は弟子たちにその子羊を思い起こす夜の食事を食べている中で、弟子たちに、私がその過ぎ越しの子羊なんですと弟子たちに示しました。ちょうど神様が子羊を使わしてイスラエルの民をエジプトの奴隷から解放したように、私の犠牲によってあなたたちを罪から解放しますというイエス様の教えでした。そしてイエス様が、ちょうど神様がイスラエルのために私のやったことを覚えなさいと、常に毎年これを覚えなさいと言ったように、イエス様も弟子たちに、これから私があなたたちのために犠牲になることを覚えなさい、これを繰り返して私があなたのためにしたことを思い起こしなさいと言って、主の晩餐を私たちに与えたのです。どのようなことでしょうか。簡単に言うと、ルカ、それぞれ の福音書に書いてありますけれど、今日はルカの22章を見たいと思います。ルカの22章の19節と20節、こう書いてあります。それからパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、これを裂き弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。19節、私を覚えてこれを行いなさい。20節、食事の後杯も同じようにして言われた。この杯はあなたのために流される私の血による新しい契約です。これもイエス様は覚えて食べるよう飲むように言いました。 Now go to verse 19。今日みたいのはこの2つのことですね。主の晩、杉越の祭りにいろんな食べ物があって、そのいろんな食べ物がいろんな風にイエス様を指し示していたのですが、イエス様は弟子たちにシンプルに2つの食事の2つのところにフォーカスしました。裂かれたパンと流されたブドウ酒。今日この2つを見ていきたいと思います。パンを見ましょう。パン、イエス様はそのパンを取って感謝の祈りを捧げた後、パンを裂きました。そしてその裂いたパンを弟子たちに与えて、これを覚えて私の体であることを覚えなさいというふうに言ったのです。その裂かれたパンはイエス様の裂かれた体を指し示しているのです。イエス様はその夜、過ぎ越しの祭りの中で、その過ぎ越しの子羊が彼らのイスラエルの犠牲になったように、身代わりになったように、イエス様が子羊として全ての人の罪の許しのための犠牲になることを示していたのです。イエス様の罪からの解放の贖いのための代価、そのコストを示していたのですね。神の子の砕かれた体。ある預言者が イエス様のことを話して、その砕かれた体について、その苦しみについてこう言いました。イザヤの預言者、その53章の中でこう言いました。イザヤ53章の3節、 Isaiah 53:3、 彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。これイエス様の、感情的な苦しみと言ってもいいかもしれませんね。人に彼は蔑まれ、人々からののけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。4節、霊的な苦しみって考えてもいいかもしれません。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。感情的な苦しみ、霊的な苦しみを別にして、それもすごい苦しみだと思います。恐ろしい苦しみだと思います。4節は肉体的な苦しみって考えてもいいかもしれません。誠に私たちは、彼は私たちの病を負い、私たちの痛、ごめん、5節、sorry。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。イエス様が通った私たちの ための苦しみは、私たちは想像することは非常に難しいと思います。どこまでイエス様は苦しんだのか。感情的な苦しみ、精神的な苦しみ、霊的な苦しみ、肉体的な苦しみを全部考えても、もう思いを超えるような苦しみでしたよね。肉体的な苦しみ、イエス様の体が裂かれたことだけにちょっとフォーカスしてみましょうか。イエス様がその夜ユダヤの指導者に囚われた時、どのような肉体的な苦しみを通ったか考えてみましょうか。その夜、指導者たちが、ユダヤの指導者たちがゲッセマネの園でイエス様を捕らえましたね。そして捕らえた時に、彼らは偽りの裁判に彼らをかけましたね。こいつはこうした、こいつはああした。最終的にイエス様は冒涜をしたことによって、死にかけられる必要、死に値することを決めてしまいました。その夜、エルサレムの神殿の中でユダヤの兵士たちがイエス様を守っていました。見張っていました。見張っている中で、兵士たちはイエス様にブラインドフォールド、目隠しをして、そしてその兵士たちはイエス様を殴りっぱなしをしていました。殴っていました。誰があなたお前を撃ったのか当ててみろ、予言してみろ、お前は予言しただろう、それぐらいはわかるだろう。 夜ずっと殴られっぱなしでした。朝早く起きて、ユダヤの指導者たちはそのエルサレム の指導をしている総督ピラトに連れて行きました。ピラトに連れて行って、この人を死刑にしてください、すごいこと、悪いこと、カエザルに対して弱くないことをいっぱいしているので、この人は殺されるべきです。ピラトはイエス様のお話を聞いて、彼らが疑いを聞いて、イエス様の話を聞いて、いや別にこの人はそんなにひどいことやってないんじゃないかなって言いました。ちょうどエルサレムにイエス様の出身であるガリラヤ、北のガリラヤの支配をしているヘロデ王がいました。ヘロデがちょうどエルサレムにいたので、まあ、イエス様はガリラヤの出身なので、ちょっと彼に任せちゃってもいいんじゃないかと、朝早く今度ヘロデの方に連れて行きました。ヘロデはイエス様の有名を聞いて、おお、ちょっと面白いな、聞きたいなと言って、ヘロデも話を聞いたけど、やっぱりうちも何もしたくないなと思って、ピラトに返しますと言って、ピラトはそんなのしなくていいよ、いらないよみたいな感じだったけれど、受け継げました。ピラトは本当はイエス様を死刑したくないけれど、じゃあこうしよう、イスラエルのために2人の人を前に出します、どっちかを選んでください、1人はバラバ、強盗、人殺し、1人は聖書を教える人、イエス・キリスト、別に何も悪いことしない、どっちがいいですか。 みんなはイエスを十字架につけてバラバを自由にしろと言って、仕方なくピラトはバラバを自由にした。イエスを死刑にすることを決めた。死刑にする前にピラトはローマの兵士にイエスを手渡しました。ローマの兵士はものすごく恐ろしい苦しみをイエスに与えてしまいました。まず最初に鞭打ち。この鞭打ちは普通の鞭打ちではないです。もう本当に恐られるような鞭打ちでした。鞭に細い鞭が何個か並んで、その先っぽに骨とか金属の破片が結ばれているのです。そしてその金属、鞭を打つときにその皮膚を切って、そして肉を引き裂くような恐ろしい苦しみでした。それを何回も何回もイエスの体の全身を鞭で打ってから、イエス様の肉、もう皮膚が傷つけられ、もう本当に恐ろしい状況でいたときに、その後にイエス様の上に衣をかけたのです。王の衣でした。紫の立派な王の衣。今度はあざけりです。お前は王だったらこのような立派な服装を着てもいいんじゃないのか。いやでも王もね、これだけじゃ足りない。もっともっと王らしくしなきゃいけない。王冠が必要だ。王冠探せ、王冠探せ。ここに茨がある。この茨を取って、この茨の茨のつるを取って冠を作ろう。作ってイエス様の頭にそれをかぶせてしまいました。その冠のトゲがイエス様の皮膚を、突き刺して、もうひどい痛みを感じたのです。王座としてイエス様はあの足の棒を持ってたのです。その足の棒をイエス様から取り出して、冠をかぶっている上にその棒を殴りつけながら、王様、エルサレム、イスラエルの王イエス、万歳万歳とからかっていたような状況でした。ちょうど血が乾いている時期に、その衣をイエス様から剥ぎ取って、また彼の傷に血があふれ続けているような状況だったと思います。その場面でまだ十字架を直面していないイエス様です。十字架の苦しみはこれからなんです。恐ろしいです。苦しいです。実際に手足に釘が差し通され、もう息するのにはどっちかに体重を押せなければいけない。息すること自体が苦しみことだったのです。その苦しみ、手と足の苦しみだけではなく、切られてしまった後ろの背中も、ずたずたにされた背中が粗い木にこするような感じで、もう息することに手も苦しい、足も苦しい、背中も苦しい、息するのがもう大変。それをずっと何時間も苦労したイエス様です。そのような苦しみ、イエス様が逮捕された時から12時間も私たちのために苦しんだのです。12時間も耐えた。イエス様が十字架にかけられたというフレーズ、たまに軽く思いやすくなる時ってありますよね。僕たちはクリスチャンとしてよく使うフレーズだから、十字架にかかったイエス・キリスト。それって本当にどれほど苦しんだか考えることって大切です。主の晩餐ってそのためではないでしょう。裂かれたパンがキリストの体、イエス様が僕のためにそのような精神的な、霊的な、肉体的な苦しみを僕の代わりに、私の代わりに耐えてくださった。 私たちはそのパンを取ることによって、私たちはイエスを覚えることです。私たちの贖いのために自分の体を捧げて、私たちの代わりにその苦しみを耐えた神の子羊、私たちのための過ぎ越しの子羊でした。それがパン。次は杯。イエス様が私たちのために流された血はどのような意味があるのでしょうか。ルカの22章の20節、食事のあと杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。この言葉って考えたことありますか？新しい契約、どういう意味なんでしょう。新しい契約というのは古い契約、この古い契約ってどういう意味なのか、何の契約なのかを考えたことがありますか？この契約がのためにイエス様は血を流したのです。この契約を私たちに与えるためにイエス様はご自分の尊い血を流してくださったのです。何を指し示しているのでしょうか。今までイスラエルの民はちょうどエジプトを離れて約束された地に向かうときに、神様はイスラエルのためにある約束をしました。覚えていますか？このいろんな律法、このことを守って私の後についていけば、私はあなたを大いに祝福する、大いに栄えさせる、神様が約束しました。イスラエルの約束された地に行く前に、ある大きな2つの山の間に置いたんですね。神様はイスラエルのために、私の後についていけば、あなたはある山はもう緑でいっぱいで、もうすごく美しい、もういろんなもので満ちている山で、もう一つの山はもう荒れた山、もう何にも土と泥しか、石と泥しか、土しかない、もう荒れた山でした。神様は、私の後についていけば、私の言ったことを守れば、このようにあなたたちを祝福し、栄えさせてあげる。しかし、私を離れてしまえば、私の言うことを聞かないで、他の偶像を拝んでしまえば、このようなものにしてしまう。荒れた人々。条件でした。イスラエルの民はどっちを良くしたと思いますか？たまにはちゃんと神様の言うことを聞いた。でもよく神様の言うことを聞きませんでしたね。もう何回も何回も何回もいろんな失敗をしていた民です。でも面白いんです。神様に対して悪いことをしていても、神様は贖われる方法をも用意したのです。神様に対して罪を犯したとき、神様に対して悪いことをしたとき、神様に作られた人々に対して何か悪いことをしたときに、その和解を与えられるために計画を用意した神様でした。その和解、その贖いのための計画は何かというと、神殿に行って自分の身代わりに動物を捧げる。すごく子羊の過ぎ越しの子羊に似てるんですね。自分が悪いことをするときに、自分が悪いことをしたにもかかわらず、手をその動物の頭に置いて、私の身代わりになってくださいという願いを込めて、その羊を捧げ物にしたのです。羊、動物が自分の代わりになって捧げられることによって、神様との和解が与えられる。イスラエルはその計画があったにもかかわらず、常に悪いことをして、国全体が神様を見捨ててしまったのです。その見捨てられている真っ最中の一人の預言者がいるのです。この預言者はエレミヤという預言者です。 ちょうどもうずっと何百年も何百年も神様の言うことを思わないし、神様を見捨ている民に対して、この預言者は神様に戻って戻って神様に戻って必死に預言しているにも、彼を無視したり彼をあざけている、そのような預言者、辛かったと思います。その預言者はある神様の特別な計画を予言したのです。その予言はエレミアの31章に出てくるんです。エレミア31章の31節、見よ、その時代が来る、主の言葉、その時私はイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶ。出ました、新しい契約。32節、その契約は私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに彼は私の契約を破った。主の言葉、それが過去でしたね。新しい契約はどのように変わるのでしょうか。33節、これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。違う書き方なんですね。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。続けて読むと34節、彼らはもはやそれぞれ隣人に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れ、主を知れということは、と言って教えることはない。なぜですか？彼らが皆、身分の低いものから高いものまで、私を知るようになるからだ。みんな神様を知るんです。その知るというのは、その親しさ、その関係です。主の言葉。最後、私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。わお！イエスが杯を取って弟子たちに言われた。これは私の血によってあなたたちに与える新しい契約。つまり、イエス様の十字架の犠牲は一度で永遠に続く罪の贖いを与える契約です。救われているものとしてこれすごいです。何度も失敗しますよね。何度も神様に対して言っちゃやっちゃいけないことをやってしまう。やってほしいことをなかなかやらない。これが僕たちなんです。しかしそれにもかかわらず、イエス様は私たちを許してくださり、私たちとの関係を保ってくれるんです。なんてすごいことでしょうか。私たちは主の晩餐でそのブドウ酒を飲むときに、ブドウジュースを飲むときに、そのような計画が僕のために与えられ、私のために与えられているんだということを思い起こすためです。もう羊の捧げ物、動物の捧げ物はいらない。世の罪を取り除く神の子羊が私のためにご自分を捧げてくださったんだ。そのことを表しているのです。ちょうど主の晩餐はそのようなストーリーを私たちに思い起こしているのです。ちょうど 杉越の祭りでお父さんが子供たちにこういうことが起きたんだよ、こういうことが起きたんだよ、神様ってすごいでしょう。私たちは主の晩餐を取るときに、聖霊様が私たちの心に、神イエス様はこういうことをしてくれたんだよ、こういうことをしてくださったんだよ、あなたにこのような永遠の命、このような希望があるのは唯一イエス様のためによるものなんだよということを、聖霊様が私たちにストーリーを語っているように、私たちもそれを受けることによって兄弟姉妹と共に主に栄光をかがめながら、神様このようなことを私にためにしてくださってありがとう、ありがとう、みんな一緒にやる、みんな一緒にやる、みんなこの同じキリストの砕かれた体の捧げ物、キリストの新しい契約を受けたものとして、私たちはイエス様の前に何も代わりに捧げるものは何もないです。ただ単純に素直にへり下って感謝を持ってそれを受けるだけです。みんなそのように同じように受けるのです。みんな十字架のもとで同じなんです。その一緒、その同じさを互いに示し合っているのです。主の晩餐というのは特別なものです。軽く思うものではないです。軽く思うものではないですけれど、感謝の気持ちで喜びを持って主をあがめながら、イエス様が私たちのしてくださったことを思い起こして受けることです。感謝ですね。次に主の晩餐を取るときに、その2つのことは覚えてください。裂かれた、裂かれた、私のためにキリストが裂かれた、新しい契約、新しい契約、神様が僕のために条件なし、ただただもうそれを与えてくれる、信仰によって、単純に信仰を持って受けることによって、素直に受け入れることによって、神様はその素晴らしい救いを与えたように、私も感謝を持ってこの杯を、そのことを指し示すようにそれを受けます。ハレルヤ。救われているのであれば、あなたは素晴らしいものを受けました。この救いはすごいです。まだイエス様を信じてなければ、ぜひぜひこの救いをあなたにも用意されているのです。ぜひイエス様を自分の救い主として信じ受け入れてください。頭を下げます。目をつぶりましょう。祈る前に、この部屋の中で、あるいは画面で見るあなた、まだ自分はイエス様を自分の救い主として受けたことがない。イエス様が十字架にかかったのは、私の罪の贖いのためだったんだ。私にこの救いを与えているのだ。私がこれが必要としているんだっていうのを理解することです。そしてイエス様を、イエス様が十字架の上でしたことが、あなたと神様との関係を和解するために、それしかないんです。自分がどんなに頑張っても、自分の罪、神様に対して犯した自分勝手な生活、自分のことだけを考えて今まで生きたことが、どんなにそれがどこまで神様に対してお返しができるのか、無理です。代わりに誰かがやってくれないとダメなんです。それがイエス、あなたのために十字架にかかったのです。そしてイエス様は、誰でも私のところに来て、私を信じれば、あなたに救いをあげる。神様との和解、 だけではなく、神様との子供との関係を与える。あなたもそれを受けることができます。単純な信仰、信頼という意味です。イエス様を信頼してください。信じてください。それだけです。もしイエス様を今日信じたければ、今いるところでイエス様、このように祈りましょう。イエス様、私は罪人です。神様の前で、今までの人生を神様を無視しながら、自分勝手な人生を歩んできた。悪いことをしてしまいました。しかし、イエス様、あなた様の十字架の犠牲が、その罪を全部、その罰を全部代わりに払ってくださったことを、私は信じ受け入れます。そして、イエス様、その十字架の犠牲が、私を神様との和解を与える、神様との新しい関係を与えることを信頼します。どうかその救いを私にも与えてくださいと、イエス様に祈れば、イエス様は必ずその祈りを答えてくださいます。そこが新しい人生のスターティングポイントです。イエス様をぜひ信じましょう。お父様、このような素晴らしい特権を私たちに与えてくださって本当にありがとうございます。主の晩餐を取るたびに、私たちはこの大切な大切な意味を忘れずに、感謝を持って、へりくだって喜びを持ってこれを受けることができるように助けて導いてください。これをすべて主イエス様の素晴らしい御名によって感謝して祈ります。アーメン。